FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章35節を見ていきます。両親が私のことを欲しくなかった。私のネパールの友達スンダルが親にそのように言われて、親はヒンズー教の考えから不吉な日に生まれ彼をそのように見てしまっていた。その日に生まれた子供が生き続けたら父親が死ぬ。だから彼らは子供に助かってほしくなく面倒を見なかった。スンダルの弟がカトマンズーにある孤児院に彼を連れて行き、彼は9歳までそこで住みました。政府がその孤児院を閉め、子供たちを出て行かせました。スンダルは9日間歩いて、ポコラという町まで歩いて行きました。そこに到着すると、両親はお前なんかいらないよというふうに言いました。多くの人は拒絶や別れの恐怖を持って生きています。スンダルみたいな子供います。家族が愛を伝えない、価値を伝えない、そんな人います。長年結婚の後、奥さんが私の旦那は私のことも愛していないという結論に至ってしまう人もいます。多くのクリスチャンは神様が自分を愛していない、失敗と弱さのために拒絶されると恐れを持って生きている人もいます。パウロはそのような恐れに対してローマの8章35節から39節で語ってくれています。一緒に祈り、今日心を整えて主の御言葉を聞いていけるようにしましょう。イエス様、今日御言葉を通して私たちに語り、私たちを教えてください。私たちはあなたを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。ローマ8章の35節。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？黙想の質問。なぜ苦難や苦悩や迫害、飢餓や裸、同然の状態や危険や剣でさえも私たちをキリストの愛から引き離すことはできないのでしょうか。誰が私たちのことをキリストの愛から引き離すことができるのですか。答えは明白です。誰もいません。何も私たちを神の愛から引き離すことができるものはありません。苦難や苦悩というのは私たちをキリストの愛から引き離しません。引き離すことができません。迫害も飢餓も神様の愛から引き離すことができません。危険も裸も剣も私たちのをキリストの愛から引き離すことができません。キリストの愛というのは無条件の神の愛であって十字架で表されるものです。私たちをキリストの愛から引き離すことができることは何一つありません。しかし、私たちが苦難や苦悩、迫害や飢餓、裸、危険に直面するということが込められています。パウロがここで使っていく言葉を見ていきましょう。 試練または苦難というのは、私たちがキリストに信仰を置くことによって、今日この世界でも迫害が信仰のためにあります。私たちはそれほどまでの迫害を経験しないかもしれません。拒絶され、バカにされたりすることはあるかもしれません。苦しみ、困難な状態など、私たちが経験する人生の中での苦しいこと、ただ苦しい人生を歩んだり、家が火災で燃えてしまったり、事故に遭ったりしてくれあしまうようなことも含まれます。飢餓、今日この世界で飢餓というのはまだ問題として残っています。天災やなどの災害から起こる、また政治的な状態、戦争の状態から起こることもあります。私たちは飢餓が落ちに直面することもないけど、私たちが仕事をなくし、家もなくし、家族に食べ物を備えることができないということもあります。ここでとっても大切なのは、神様の変わらぬ愛を確信していくことです。裸、一世紀では、また歴史を通して、貧しい人というのは自分の家族、自分のためにも洋服を買えない状況がありました。ミャンマーのある友達が、私に12歳になるまで靴を持ったことがなかったというふうに分かち合ってくれました。靴も住む家もなく育ったらどう思いますか？危険、この世の悪い人、暴力、犯罪、破壊、戦争を起こす人がいる中、常に危険に生きている人たちも、直面している人たちもいます。また危険というのは、事故や天災からなりうる場合もあります。このようなこと直面するの少ないかもしれませんけど、私たちが忘れてはいけないところです。剣、毎年信仰のために何万人というクリスチャンが殺されていきます。これは1世紀に教会が誕生してからずっと続いていることです。ステパノは石打ちにされ、ヤコブは首を切られ殺されています。今日にも起こっています。これらすべてのことが、キリストの愛から私たちを引き離すことができない理由というのは、神の愛というのが変わらず無条件だからです。でも、それにでも私たちは神様から距離を感じる、神様の愛を感じない時もあります。私たちは神様の愛に値しないと感じる時もあります。私たち落ち込み、苦しい状態、大変な時を過ごし、神様本当に私を愛しているのと思ってしまう、混乱してしまう時もあります。私たちはパウロがここで言っていることをいくつかは直面すると思います。私たちが自分の人生、特に苦難や困難な時に、十字架を目にして、それらを見ていかないといけない。十字架というのは、神の永遠の私たちに対する愛の印です。御父が神の永遠の愛を、ご自分の御子を私たちのために、罪のために捧げてくれたことによって見せてくれています。私の友達のスンダルのように、多くの人が苦しい人生歩み、苦難や病気、拒否されること、悲しみを体験していきます。 人間として本当に神様私を愛しているならなんでこのようなことをされるのですかと思ってしまうこともあります。このような質問に対して簡単な答えはありません。でも私たちは十字架を見続け、神の愛が変わらないものだと覚え続けないといけません。神様が神であり、神様がすべてを良きと働いてくださいます。パウロのローマ8章31節から39節でのメッセージというのは常に一致しているものであります。パウロが言っているのは、神様が私たちを問題から苦しみから、ね、愛してるから取り除けてあげるよとは言っていません。パウロが言っているのは、私たちが苦しみ、困難、悲しみをこの世で経験します。しかし私たちの希望というのは、私たちの慰めというのは、神の愛が無条件であり、確実だという確信を持っていけるということです。C.S. ルイスというのは、神が喜びの時に私たちに囁くが、苦しみの中で叫んで語るというふうに言っています。神様は私たちを辛い体験を通して、ご自分の愛の深さを教えてくださいます。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたの偉大な私たちに対する愛を感謝します。それが変わらないこと、感謝します。私はあなたから目を離して落ち込んで疑ってしまう時もあるということを認めます。私たちがあなたを信じ、あなたの愛を、ね、どんな時も受け続けられるように、苦しい時も悲しい時も受けられるように助け続けてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。皆さんがキリストの御言葉を分かち合う中で、本当に神様の祝福を体験し、コロサイ3章16節で書かれているように、なるように祈っています。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。では次回また FBS で。